一般質問。3月14日、15日。地域と学校をつなぐコーディネーターの配置を。萩谷真一。質問。コミュニティスクール学校運営協議会制度は、地域が学校の運営者として参画できる制度で、学校を核にした地域づくりを目指している。本市は県内でもいち早く小中学校で導入した。その現状や課題をどのように捉えているか。特に地域と学校をつなぐコーディネーターを置くことが重要であり、その要請と配置についてどのように進めているのか。答弁。これまで学校運営協議会に地域と学校を結ぶコーディネート機能を持たせ、主に学校の管理職を中心にその役割を担ってきた。現在、双葉台地区をモデルケースに市民センターにコーディネート機能を持たせて、学校運営協議会での提案などを地域団体や地域住民に依頼し、幅広い参画を得ている。今後、地区を順次拡大していく。写真。学校運営協議会双葉台中学校。写真終わり。その他の質問。市民センターの利用サークルの年間予約を。市民センターの使用申請のオンライン化を。京成百貨店への見解と水戸リオへの影響は。市立小中学校制服の選択制導入に対する見解は、滑川由里。質問。昨今、学校制服を性別に関わりなく選択できるよう、デザインの変更等を行う学校が増えている。従来の制服は、防寒がしづらいこと、性被害につながるケース、性自認と一致した性別の制服を着用できずに、不登校になるケースなどの課題がある。そのような中、令和3年に県は、県立高校や県立中等教育学校の全校で、性別に関係なく制服を選択できるようにすると発表した。より有意義に学校に通うことができ、安全性が向上するのであれば、本市も制服選択制を導入すべきと考える。見解を伺う。答弁。多様性を尊重した制服の取り扱い等、国、県の留意事項を各学校に周知し、児童生徒の考えや保護者の意見も踏まえながら、制服の選択制の導入や見直しが適切に行われるよう努める。イラスト。選べる学校制服、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。精神障害者保健福祉手帳の更新通知の取り組み状況は、手帳の有効期限が過ぎてしまった場合の対応は、中心市街地での屋外フリー Wi-Fi の導入を、街路樹の適正な管理に向けた計画の策定を、高倉藤夫。質問。街路樹は景観向上や防災など複数の機能を有するが、樹齢の経過により巨木化、老木化が進み、根上がりによる舗装の亀裂や段差の発生、枝の伸長に伴う建物や電線等への干渉など、様々な弊害が起きている。そこで、街路樹の適正な管理に向けて、中長期的な管理計画を早期に策定し、具体的な取り組みを進めるべきと考える。見解を伺う。答弁。現在、樹種や道路の状況に応じた適切な維持管理等に努めており、令和5年度は一部路線で街路樹を順次伐採する。今後はこれらの内容を検証した上で、道路形態や地域実情に合った街路樹のあり方等を整理し、長期的な管理計画の策定に向けた検討を進める。数量の適正化等による 効率的な維持管理に取り組み、安全で快適な道路空間の確保に努める。写真、枝が伸長した街路樹。写真終わり。その他の質問。放課後子ども教室の充実に向けた取り組みは、AED にかかるバイスタンダーの陽性状況は、幹線市道23号線、上見と赤塚線の整備状況は、国保会計の黒字を活用して国保税の値下げ実施を、中庭継ぎを。質問。コロナ禍と物価高騰により、市民の暮らしは苦しくなっており、特に国保に加入する年金受給者、自営の低所得者等は深刻な影響を受けている。国保税は所得に比べて高く、一人当たりの国保税は年平均97,500円になる。さらに、令和4年度には、国保税の算定方式が変更され、本市加入世帯のうち約4割が値上げとなった。一方で、4年度の国保会計の黒字は15億兆を見込む。これを活用すれば、1世帯あたり4万円程度値下げできる。一般会計からの繰り入れによる国保税の値下げ実施を強く求める。答弁。市国民健康保険運営協議会の答申の通り、5年度も現行税率を据え置くこととした。現在の繰越金は、被保険者の急激な負担増につながらないよう配慮し、現行税率を維持するため計画的に活用する。写真、国保年金課窓口。写真終わり。その他の質問。飼料価格高騰に苦しむ畜産農家への支援策を。泉町の再開発事業への税金支出中止を。生活保護の扶養照会中止とケースワーカー増員を。
保育所等での使用済みおむつの処分を。鈴木のり子。質問。令和5年1月に国から保育所等において使用済みおむつの処分を行うことを推奨する旨の通知があった。衛生面等の観点から使用済みおむつの持ち帰りは多くの保護者が負担に感じており、園で処分してほしいとの要望が多い。保育士においても子どもごとに使用済みおむつを分けて保管しなければならず、負担になっている状況があり、改善が求められている。市の状況と今後の予定について伺う。答弁。使用済みおむつの処分は各施設の実情に応じて対応していた。市内民間保育所等の約 85% ではすでに施設内で処分を行っている。一方、私立保育所等ではこれまで全て持ち帰りで対応してきたが、令和5年4月から各施設で処分することとし、現在準備を進めている。イラスト、紙おむつ、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。妊娠届を提出した市民への支援を。認知症予防の取り組みとして e スポーツの導入を。空き家利活用の実態調査の考え方と空き家対策は。高齢者等の移動手段確保に向け、スイットタクシー、漢字で水、都と書いてスイットのさらなる拡充を。黒木勇。質問。人口減少が進む中、路線バスの減便や路線廃止が懸念され、高齢者等の移動手段の確保が課題である。市内11地区に導入されたスイットタクシーについて、1、利用者にとって分かりやすい利用案内が必要である。2、病院の診察時間に間に合うよう運行時間帯の拡充が必要である。3、運転免許証を返納した方や高齢者が通院で利用できるよう市内全域への拡充が必要である。 それぞれ見解を伺う。答弁、括弧1、よりわかりやすい制度の説明や具体的な使い方を図解した利用マニュアルの作成を進め、3月中の配布に努める。括弧2、朝9時から利用できるよう調整中であり、速やかに実施する。括弧3、高齢者等が自家用車に頼らず、通院や買い物などに外出できる環境の整備は重要と認識しており、調査・研究を進める。写真、スイートタクシー坂戸号。写真終わり。その他の質問。ゴミの分別について誰もが理解できる周知を。要支援・要介護の高齢者のゴミ出しへの支援を。不法投棄防止用の監視カメラの運用状況と効果は。DX 推進による書かない窓口の導入と広報・啓発を。森正義。中 DX デジタルトランスフォーメーション ICT 情報通信技術の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。中終わり。質問。マイナンバーカードの申請受付数が全国で 75% となり、 DX 化による書かない窓口の導入を約70の自治体が進めている。申請書に記入せずに住民票等の交付が一箇所でできるワンストップ窓口を導入した北見市では、手続き時間が短縮され、業務時間の削減につながった。本市も令和5年度から各種取り組みを進めるとあるが、先行実施したマイナポータルでの申請手続きは認知度が低い。広報・啓発を強化し、メリットを実感できる取り組みにすべきである。見解を伺う。答弁。マイナンバーカードの提示により、申請書類を自動作成できる機能や、LINE 等から保育所利用にかかる各種申請書類を作成できるシステムの導入を進める。SNS や出前講座など、様々な機会を活用し、積極的に広報・啓発に努める。写真。北見市役所の窓口。写真終わり。その他の質問。幼児健診の休日実施に向けた検討を。誰もが楽しめるインクルーシブ公園の整備を。デジタル教科書の活用と保護者メールの統一を。中学校における通級指導教室開設の進捗は、後藤美智子。質問。第三中学校と笠原中学校に学習障害の通級指導教室を新たに開設することについて、これまで要望者とともに市長をはじめ、県教育長や市教育長、学校長と何度も意見交換を行い、要望書を提出したところである。これらの中学校における通級指導教室の開設に向けた進捗状況を伺う。答弁。多様な学びの場を充実させる観点からも、新たに中学校における LD 学習障害、ADHD 注意欠如多動症、通級指導教室を第三中学校に、情緒障害通級指導教室を笠原中学校に、それぞれ県に教員の加配を要望し、令和5年度の開設に向けた準備を進めている。今後においても、学習障害など特別な支援を必要とする児童生徒、一人一人の特性に応じた学びが進められるよう、きめ細かな支援に努めていく。写真、通級指導教室。写真終わり。その他の質問。5類変更後のコロナ対策は、ヘルスケアの現状と今後の展望は、子育てにおける家庭教育の推進を、納豆の消費拡大に関する条例の普及促進の取り組みは、佐藤昭夫。質問。本市の代表的な特産品の一つである納豆について、7月10日を納豆の日とした 納豆の消費拡大に関する条例が昨年制定された。本年の納豆の日の取り組みをはじめ、納豆消費日本一に向けた積極的な予算措置を講じ、様々な機会を捉えた取り組みを強化して、消費拡大、普及促進を図るべきである。見解を伺う。答弁。条例の制定を踏まえ、昨年7月に、都内のアンテナショップで納豆の販売促進や体験型ワークショップ等の PR キャンペーンを実施した。知名度やブランド力の向上のため、納豆の街、水戸のロゴマークを選定し、より一層の消費拡大、普及促進につなげる。今後も納豆事業者や関係団体等との緊密な連携により、シティプロモーション等の取り組みを積極的に展開し、さらなる納豆の消費拡大を目指す。写真、都内アンテナショップでの PR キャンペーン、写真終わり。その他の質問、高齢者等への孤独・孤立対策は、人生会議の普及啓発を、水戸黄門神社周辺の今後の整備方針は、インスタグラムの導入による情報発信の強化を、綿引健。質問。インスタグラムは若い世代の利用者が多く、情報が届きやすいと言われるが、市は公式アカウントを開設していない。現在活用している SNS と併用すれば、情報を受け取る層が広がり、閲覧者数も格段に増やすことができる。より多くの人に情報を発信できるインスタグラムを導入するべきではないか。答弁。インスタグラムは魅力的な写真やイベント情報等の発信はもとより、利用者参加型の企画等で多くの方に市の魅力を伝えることができると考えており、これまでも調査研究を進めてきた。高校生との行政懇談会の際も、若い世代の情報入手手段として最も使われているインスタグラムを市でも活用してほしいとの提案を受けている。引き続き、効果的な活用方法を調査しながら、導入に向け準備を進める。写真、SNS アプリ、インスタグラム、写真終わり。その他の質問、防犯設備に関する取り組みと地域団体への支援状況は、市民センターでのパーテーション等設備の取り扱いは、ゴミ集積所設置の要請と補助制度の創設を、
動物愛護の啓発と殺処分ゼロの取り組みを、土田清美。質問、1、殺処分につながる犬猫を減らす最も重要な対策は、不妊去勢手術の徹底であり、ボランティア団体等が各地で集団手術を行っている。昨年7月にボランティアの協力で動物愛護センターでの集団手術が実施されたが、今後市の独自事業として定期的に行ってはどうか。2、センターにレントゲンやエコー等の医療機器を導入し、負傷動物の治療ができる体制にするとともに、センターの獣医職員の臨床経験や医療技術の向上のため、動物病院等への研修を行ってはどうか。答弁。1、今後も機会を捉えて当該取り組みを実施する。2、軽症の治療や譲渡の際の不妊去勢手術はセンターで行い、重症の場合は市内病院と連携して適切に治療している。外部の獣医師を招いての技術研修等を実施し、技術の研鑽に努めている。写真、新たな家族を待つ保護犬。写真終わり。その他の質問、放課後学級の民間委託の問題点は、学校プールの存続と屋外市民プールの整備を、市民会館は市民のための運営に見直しを、食料安全保障の強化に向けた本市の考えと今後の取り組みは、田口米蔵。 質問。ロシアによるウクライナ侵略の影響で、肥料原料等の入手が困難な状況となっており、食料安全保障の脆弱さが浮き彫りとなった。国は構造転換対策に取り組むとしたが、この施策は大規模経営体等を対象とするものが多く、本市での活用は限定的である。食料安全保障の強化に向け、生産経費と環境負荷の低減を図りながら、食料自給率の向上を目指すことが重要と考える。本市の考えと今後の取り組みを伺う。答弁。麦、大豆等、農産物の生産と利用の拡大、飼料作物の生産拡大、化学肥料の使用量低減が必要と認識しており、圃場の大区画化や自給飼料の生産促進等に取り組んできた。今後もこれらを一層推進しつつ、国の戦略に掲げられた施策等を活用し、持続可能な生産構造の確立と食料自給率の向上に取り組む。写真、食料供給を担う農家。写真終わり。その他の質問。仮称、東部公園整備の経過と完成までの工程は、中川築堤における吉沼大野地区の整備計画は、中大野中勝線の大野八田工区と橋梁の整備は、偕楽園駅の常設化に関する進捗状況は、袴塚高雄。質問。偕楽園は表門から入ることでその良さを十分に感じることができるが、利用者が少ない状況にある。偕楽園駅を常設化すれば、表門を訪れる人が増え、さらに周辺施設の利用促進にも寄与する。また、水戸駅と赤塚駅の中間エリアが活気づき、長期的には市全体の活性化にもつながる。進捗状況を伺う。答弁。これまで偕楽園駅常設化に向けた課題の整理を進めるとともに、JR 東日本及び県とともに勉強会を開催し、課題等の認識を共有した。将来人口予測や交通手段別の分担率など、様々な面から検討が必要であることを確認している。令和5年度は、常設化の需要調査の費用を予算化し、具体的な検討を進める。市の根本的な都市構造に大きな影響を与えるため、引き続き関係機関と密に協議を重ねていく。写真、偕楽園駅。写真終わり。その他の質問。子ども・子育て支援の現状と取り組みは、駅前・マイム・水戸都市開発ビルの現状と課題は、新型コロナウイルス感染症の5類変更後の対応策は、